このラジオは丸山交通公演が京都学生演劇祭に向けて様々な課題に挑み、その感想力を向上させていくラジオです。それでは参りましょう。丸山交通公演の感想、虎の穴ラジオ。はい、というわけで丸山交通公園で です、
横山清正です。
はい、感想虎の穴ラジオも第4回ということで、
はい、
今日はですね、お相手を変え、お話し相手を変えまして、
はい、
横山清正君にお話し相手になってもらおうかなと。
ああ、どうもよろしくお願いします。
まして横山清正君を呼び出した次第でございます。
はい、そうです。
なんでね、今日は横山清正君でお付き合いいただけると幸いでございます。
いや、ほんまよろしくお願いしますね。
よろしくお願いします。まあパラリンナイフの東京公演も終わりまして、
そうですね、
僕は20日の朝に帰ってきたんですけども、今日が20 21、今日21日か
まだ21やね、一応は。うん、何やいきなりため息ついて幸先悪いな。
時間全然進まへん
どういうことよ。
いや、もう疲れすぎてて、このラジオの準備もしててもうすごいしんどい
なるほど。俺で部屋がもう何十カスだらけの、丸山君の部屋で撮ってるんや
けど、カスだらけってことある？
いや、そうや、もう
そんなことある？
カスだらけや、もうなんかおかげ、食べカスやらゴミカスやらな、もう紙くずやら、そんなんばっかやん。
そんなこと言われたらテンション下がるわ。もうでけ
へん。なんでやん、出してこうや。
取りません。
元気出してこう。
無理やわ。
なんで葉っぱかけた今俺なりに。
俺はちょっとアイドリングがいるな。
どういうこっちゃね。
アイドリングがいるわ。
なんやんさ、アイドリングって。
聞いてないんすか、感想虎の穴ラジオ。
一応聞いてるけど、どの部分がアイドリングなんか。俺
アイドリングが必要ですね。じゃあアイドリングしましょうって言って、いつもアイドリング押してるじゃないですか。
おしゃべりですよね、いわゆる。いや、もう
ポトフがちょっと、い
や、もうポトフ沸騰しとるやんそういうところやん。
一旦ちょっと気を取りますけど
何して急激急激いきなり声する思ったら、うん、
じゃあアイドリングがいるんでした。
まあまあ、
じゃあ、
おしゃべりをじゃあね。
おしゃべり、
おしゃべりをね。
俺が話するっていうのに、君がそうやってね、はい、ところどころでボケてくると、僕も話しにくいですから。
天然のこれボケだよね。
天然のボケ、ね。
申し訳ない。
いや、
何ですか？
東京行ったじゃないですか。
行きましたね。
で、僕は前乗りしたんですよ。
ああ、らしいね。
夜バスがもうどうしてもしんどいからって言って、うん、前の日の昼間に、
うん、
東京に着いて、で、その日は東神原さんっていう方の家に
行
ったんですよね。
はいはいはい。
で、朝起きて、で、まあ、だみんなと合流して、
はい、
劇場に入って仕込みをしようという。
そうね。
うん。その東神原さんの家って、まあ、かなり汚くて、
そうなん
すごい寝にくい。
はいはいはいはい。
快楽天とかすごい落ちてるし。
でもエロ本やん。
エロ本
とか。そんな落ちてる
やん。もう嫌やなみたいな家なんだけど、扇風機もエアコンもないね。
そんな、東京の夏でしょ、
う
ん、
そう。で、これ寝れへんやんと思ってたら、ああどうすんのかなと思ったら、その、でかい、普通の窓。
おはいはいはい、
あの1畳ぐらいある窓
でかいね。
1畳2畳かだから 2枚あるから。
ああそういうことね。
そうそう、
はいはいはいはい、
例の窓
外に出るぐらいのね、
ビラビラビラっと開けて、で網戸もついてへんねんけど、で1階やで、そのまま寝るっていう。
何それ、
もう怖いやろ虫とか。
いやそうや全然入ってくれやん。
そうそうそうそう、むちゃくちゃ怖い。でも暑くて寝られへんみたいな最悪の環境で、まあ一夜を過ごして、でも仕込みやから頑張らなあかんやん翌朝。
まあそうですよ、もちろん
気合い入れようと思って。
ああ大事大事。
新宿で吉野家に、
ああいいね、
朝から、ね、気合い入るやん。
牛丼食って
家も食って、
うん、
ちょっと俺は気合い入れて仕込みに臨もうと思って、
うん、
吉野家に行ってね、
うん、
で吉野家であの牛丼頼んで、で気合い入れるのセットでみたいな感じで頼んで、
いいじゃない。
それでさ、まあ、待ってたんやんか、
はいはい、
牛丼とセットな、
うん、
そしたらさ、横の横ぐらいに寄ったおじさんが、
はい、
朝からうな丼食うてんよな
豪勢やな、だいぶ、
ええやろ、うな丼食うてん
よ、うな丼
元気なおっさんやなと。でもなんか全然元気に食わへんねん
どういうことやねん。
ペチョペチョペチョペチョ食うてん
ねん。ペチョペチョ食う
おるやん、ペチョペチョ食うてるおっさん。
あ、なるほど、そういう汚らしいやつね。はい、口のね、
なんでなんかもうこう箸でこうペチャペチャペチャペチャしながらさ、小さい口でうんうんって食ってるおっさんおるやんか。
あれ、
そういうタイプのおっさん、むっちゃ不機嫌や
ん。
それで、
え、なんでや、
なんでこんな不機嫌なんやろなと思って見てたら、なんか店員さん呼んで、おいおいおい、
怖い怖い、
豚汁頼んだんやけどまだか。ほんまは東京弁やで。今関西弁持ってしまうけど。
君が演じてるからってだけでね。
豚汁頼んだけどまだか。
あ、はいはい。
それは時間かかることもあるからさ。
まあそりゃそうでしょ。
そし ったら、豚汁が先やろ、それはもう順番あるやろみたいな。
ああ
こだわりをさ、すごい店員さんに見せつけてくんやんか。
ペチャペチャ食うてんの。
ペチャペチャ食いながらさ、ウルバル機嫌に言うててさ、で先生さんすいませんすぐ出します言って、
はいはい、
でしばらくしたらさ、で店員さん出してくんやんか、
うん、
そしたらまたその出してきた店員さんも、お順番あるやろみたいな。
まだ言うの。
あじゃあしっかりせよ、あるやろそれぐらい。そんむちゃくちゃ言うやんか。
いやな。
でさ、豚汁さ食い出すんやけどさ、食った瞬間にさ、まずいなまずいわ、ちょ店員さんまずい言って言い出すね。
なんやいきなり。
これまずいわ。これ言うといた方がいい。上に絶対言うと、絶対言うといた方がいい。絶対言うといた方がいいな。これむちゃくちゃまずい。むちゃくちゃまずいわって
言う。そんな言うた。そんな言うた。
ほんまに驚くほど言うとって。
嘘やろ。
朝からうなぎ食うて、豚汁食うて、文句持ち言うね。順番と味に。
おかしいやろ。
最悪や言うて。
そんな、だってそんな、まあね。
さあ、うなぎ半分ぐらい残ってさ。二口だけ食うてさ、出て行きよったんやんか。いや、なんやその態度はと思って、
はい、
いや、ええー、と言うても、ここ料亭かと思って、
せやな
よし、今までうなぎ食うてるようなやつが豚汁に文句言うなと思って、
せやね、
うっつ腹だったんやんか。で、そのしてるうちに俺の牛丼とさ、セットの豚汁来てさ、
キリンのところ
は。例のまずい豚汁や。いつも通りうまかったよ。俺出るときに、ごちそうさまでした、言うて、ちゃんと後に、美味しかったですわ言
って気使っとるやん気使っとるやん。
美味しかったですわ言って帰ったわっていう話。
なんやそれ。嫌なおっさんの話やな。
嫌なおっさんおって気使った話や。
まあけどそもそも合わんよね、うな丼と豚汁は。するしな、
もうどんだけご飯食うねっていうような組み合わせやんな。ご飯4本食えるような、そんなあった
ら食えるよ。その味濃いし、
ほんまに
十分や思う
けど、腹立つわーと思って。
いややね、それは。
いや1000円以上払って帰ってたけど、ね、吉野家で。
おっさんがってこと。
おっさんが
後世やな。
意味分かんないおっさんや。もう最悪や。
いろんなやつおるからね、東京も言うて。
そうやな、そ怒りをあらわにしたら
ね、
元気が出てきましたね。
出てきたんかい。
今日は喋っていきましょう。今日の課題は2つあるんですよ。2つ
2つもあるの。
ですね、
何、
まず1つ、
はい、
誰に向けた感想なのかを考える。なぜ感想を発表されなければいけないか。簡潔なあらすじ、感想を読ませるために、この2つこの2つをちょっとクリアしていきたいなと。
はいはいはい。
まあでも感想は誰に向けた感想なのかを考えるっていうのは、これはね、大切なことです
よ。もちろんね。
そうですよ。でもね、去年やったかな、はい、全国学生演劇祭か。
あ、はいはいはい。
好評なんかは結構話題になってない。まあ感想じゃないんやけどさ。
せやね。
あの批評か、あれは。
うん。
けどさ、あれはちょっと話題になってない。ひどすぎるみたいなのとか、
うん、
それ当然やみたいなのとか。
せやね。
あれどうだ。
どうなんていうのはどう思ったこと、俺が。
うん。
いや、俺は、まあ、だからその、好評書いた人の素性を知らんけど、
うん、
けどまあ、みんなで盛り上げようっていう、うん、目的やと思うねん、
うん、
あんなん、
うん、
あんなんって言っちゃったけど、
うん、
やったら、まあなんていうか、もう少しサービス精神があってもいいと思う。もう内容見てないけども、
ね、
ツイッター流れてくる文章とか、
うん、
なんかあんななんかギスギスするっていうのは良くないと思う。
そうやな。
別にね、うん、芸術は、まあ、芸術とそのなんていうか、その娯楽っていう、俺大枠で考えると、
うん、
もうちょっと娯楽性高い、そういう、
うん、
娯楽8、芸術2ぐらいの、なんていうか、
何言ってるか全然わからないけど、
ね、なんていうその、なんていうか、書き方というか、
うん、
もう少し遊び心あってみたいな、ゲスにしねえんだもんね。
なんか僕は、ええと思うねんけど、
うん、
なんか、その、なんかね、大会の審査をして、辛いことを言って盛り上がるっていうのはあるじゃない。
あるよ、あるよ、それはもちろん。
ショーとしてね、
うん、
それができてたらええんやけど、
うん、
そういう感じじゃなかったのがしんどかったかなっていう。
なあ、
うん、
それ大人がなんかもうむちゃくちゃ無言で殴ってくるみたいな感じ。
そうやな。なんかただただあの面白くないイベントを、
うん、
なんか知らん偉い人がすごい腐してるみたいな感じに取られるような感想やったから、ちょっときついかなと思って。
なるほどね。
別に全然いいねんけど、
うん、
なんか厳しいことあるんやったら直接言うてもええやろ
う
し。
そうやね。
で、なんかもっとプロレス的に、
うん、
ダメだとか、
はいはいはいはい、
まあ、島田紳助が辛い点数つけたり、立川男子がさ
あはいはいはいはい、はい、
スピードワゴンに俺下ネタ嫌いやとか言ってるのもさ、
うん、
一応もうショーになってたやんか。
なってたね、確かにね。
だからそういうのをやったらええやけど、
はいはいはいはい、
あの回として面白くなるんだったら、うん、で回として面白くなる盛り上がるための感想じゃなかったのがきつかったかなと思って。
ああなるほどね、
うん、だからむちゃくちゃ褒めてもいいやろうし、
まあそうやね、
けなしてもええやけど、その立ち位置みたいなのが難しかったなと思って、
うんうん、
で僕は、
はいはいはい、
権威じゃないやん、もう全然。
まあそうね、僕は
我々
のせいやん、
野良やからさ、やっぱりその偉そうなこと言っても生えないわけよ。
まあそやな、
プロレスできないわけ、
うん、
そこはだからやっぱ褒めるしかないなとは思う。
なるほど、
うん、褒めていくっていう、
自分が発信するときはね、う
ん、こんな面白さがあるんやでと
そうかそうか、
一生懸命面白さ見つけていって、私はこういうとこ面白いと思った、こういう面白さに共感できるかなと思った人はぜひ見に行った方がいいとか、
ね、
そういう風にして、まあ俺はだからその学生2世盛り上げたい派やから、
うん、
どっちかというと、
はいはい、
だから盛り上げるために褒める感想を言うぞっていう立場に立ってみようと。
まあ、野良の感想員の丸山君としては、
う
ん、そうそう、まあ、その立場がね。
でもちろんそういう人らがおると、うん、むっちゃ批判する人がおっても面白いやんか。
まあそうやな、
うんうん、でそれいろんな立場の感想者たちが出てきたら、
感想
者たちが出てきたら面白いことになるよ絶対に。
そうやな、
だから僕はその褒めの位置を見直おうと思う、うん、
はいはいはい、
褒めるの好きやし、
そうい
う嫌われたくないからね、
そこかい根本がね。
そうそう、基本的には、うん、だから、まあ、褒める立場、
あ、はいはいはい、
基本的には褒めて、でその褒め方で、まあ、ちょっとなんていうんやろ、人に尊敬されるような褒め方をしていきたいなと。
ああ、なるほどな、
うん、
あそっか、
やたらめったら褒めるんじゃなくて、しっかりとして意図を組んだり、意図以上のものを組んだりして、
なるほどね、
尊敬される褒め方、まあ、感想というも褒め方をね、僕はねちょっと学んでいきたいなと。
いや、ちょっと最初聞いてたら、
うん、
なんかこいつ八方美人かいと思ったけど、
うん、
そういうことじゃないってことね。面白さをすくい上げる人でありたい
と。要は
誰にもいい顔したいってわけじゃなくて、
そう、こういう面白さがあるから、ね、こういう面白さが好きな人はぜひ見に来てくださいよっていうようなことを発信できる男に僕はなりたい。
素晴らしい、
そういう感想者に僕はなりたい。
何言うとんねん。いや、感想者っていうことが全てを台無しにする
んそんなことないよ、
その心意気
を。いい言葉やから、永瀬博之さんが褒めてたよ、感想者っていう言葉はいい言葉だなって。あの感想者っぷりを見せてる永瀬さんが、感想者という言葉を言ってたから褒められてますから。
我々の先を行く感想者だからね。
そうですよ、
永瀬さんは
我々の目標とする感想者。
目標なんかな。けどあの人の感想は本当に助けられるね。
そうです
よ、読んでて、
うん、
確かそういうところある。
だから僕もそういう感想者になっていきたいと。
いいじゃないそれ
っていうことを、そういう感想者っていうか、まあ、永瀬さんに永瀬さんなりの感想者っぷりがあるわけだけど、僕はまあ褒めく、
あんたもね、あんたは
面白さを救い上げる、
うん、
感想者でいたいなと。
いや、いいじゃん、
いうふうに思うわけです。
大事大事大事。
さて、そのためにはですよ、
はい、
感想者としての腕を上げていかなければいけない。
もちろんそう。
ここで具体的な手法に移ってくるわけですよね、はいはい、これが第二の今日の課題ですよ。あらすじを簡潔に言うっていう。
いや難しいよ、
これは。難しいですよ。僕もあらすじうまく言おうと思ってさ、もういろいろ調べたわけよ、どういうふうにあらすじ言ったらいいかなと、
はいはいはい、
我々の一番短い、いや僕の一番身近にあらすじっていうのは何かなと思ったら、うん、その文庫本とかの裏に書いてある本のあらすじね。
はいはい、あるね。
小説とかの裏
さ、あるあるある、
裏見て書いてあるやんか、ちょっとあれを見て、あれを参考にして、あらすじというのはいかなるもんなんか、あらすじというのはどういう書かれ方をしなければいけないか、これを調べてみたんですよ。
なるほどね。
大体でもね、130字から200字の間、
案外少ないやね。
そう、だからすごいツイートぐらい、ツイートぐらい、
そうやね、そうやね、
ツイートぐらいであらすじをパッと書いてるわけですよ。
は
あ。でね、僕ね、まあ、いろんな本の裏を見てね、
はい、
あのね、調べてみてね、
はい、
20個ぐらいちょっと今日ピックアップしてみて、
そんなに、
でこれ分析しました。
すごいね、
これをね分析したんで、これちょっとね、これをちょっと見ていきたいと思うんだけど。
いやいや、すごい、いや、いっぱいメモしてんね。
そう、
まずね、これは素晴らしい、
人に物事を伝える時ってね、5W1H、
ああよく言われる、
ね、これが大事じゃないですか、
うん、
でこの 5W1H がどれぐらいこの150から200、あ、130から200文字の感想の中に含まれているか、
はいはいはい、
っていうのを調べてみたんですよ、うん、でこれ22個22個、実際に20個やね。あのノルウェーの森と海辺の川、ここ上下巻ともに裏に書いてあったから、
そういうことか。
で、まあ、20から22ぐらいだけど、
は
い
は
い、
なるほど。
でこの2220の、感想20、まあ、22にしようか、22 の、 そのあらすじの中で、
はい、
5W1H のうちの What、
はいはい、うんうん、
何をしたか、
何をしたか、
これが書いてあったのは20。
ほうほう。
で、いつ When、 時ですね、はい、これが書いてあったのは10。
あ、そうなんや。
そう。で、ウェア、場所書いてあったのが19。
はいはいはいはい、はい。
で、フー、誰が書いてあったのが20。
あ、うん、
ちょ。で、どのようにしてが書いてあったのが13。ハウですね。
はいはいはいはい。
で、フェイ、あれやね。どのようにしてない、あ、何やったっ
け、あ、やり方とかのウェイか。
あれ、ウェイって何やったっけ、
方法っていうことかな。
じゃあ、ハウって何やったっけ、
ハウは、その、あれ待って待って待って。
どうやってか。
どうやって、うんうんうん。
もう全然分かって
へんな。 5W1H やね。
W は書いてない、基本的に1個しかなかった。
あ、そう、
それを書くのが小説やからやろ。
はあ、なるほどね。あ、そうだ、悩みってことね。腹筋
中身はそうだから。
あ、
そう、だから多分 Watt と Where と Who が必須。
なるほどなるほど、そうやね、
っていうことが分かったんですよ。
はいはいはい。
で、21個、まあ、22のうち21個風があったんやけど、21やねこれね、
ああ
風が21あったんやけど、この21の風のうち、13個が、
はいはい、
だから固有名詞を挙げてる。
なるほどね、主人公の
名前言っちゃってる、
ね、はいはい、言っちゃってるんや。
が13あった。あ、だからまあ主人公の名前言うのが ベターなんやなって
。なるほどね。
例えば、永遠のゼロやったらケンタロウですね。
はいはいはい、はい、
白夜行やったら桐原良次と西本由紀子。
なるほどな。
で、ノルウェーの森とかカフカは書いてないんですよね。
あ、そうなんや、ね、
あ、カフカ少年っていうのが書いてある、下巻に。
あ、そ
っ
か。
で、全てが F になるは才川宗平でしょ、リアル鬼ごっこは佐藤翼、は
い、
時をかける吉山和子、うん、霧島部活やめるって言ったら霧島って書いてありますし、
ね、なるほどね。
そういうふうにまあまあ結構みんな書いてあるんですよね、
まあ、誰が誰の目線で喋ってるかっていうのとか、
目線というか、まあ誰の話かっていうのを割と固有名詞を出して言っていくっていうのがまあ大事なのかもしれない。
なるほどね。
で、まあこれ、まあそれ、まあ、これは後にしようか。じゃあ、で19のウェアのうち実地名が8、
うん、ほうほうほうほうほうほう。
逆にこうやって大阪の海外ビル、大阪、大阪っぽい空気があるんやな。ノルウェーの森はハンブルグ空港ね。ぽいじゃないですか。
ぽいね。
うん。で、そうね、そういうふうにまあまあいろいろ書いてあるわけですよ。実地名もね。
なるほどね。
実地名があればまあ書いた方がいいんやろ
う
なと思ったり、
ね、
まあまあ書かへんことの効果もあるんやけどね、小説自体に書いてなかったりするから。
ああ、そうかそうか。
そうそう。
けどあるとあるとやっぱ想像力膨らませやすいってのあるよね、もちろん。
で、まあもっと他にもいろいろ特徴があって、
はいはいはい、
例えば
細かく分別すると
、うん、22個のうち作中のセリフ、
はいはい、
これが書かれてるの結構多い。
おお、うん、なるほど。
だから例えばね、例えばどこやろうな、海辺のカフカ、
はいはい、
これはね、君はこれから世界で一番タフな15歳の少年になる、
ほう
から始まるんですよ、あらすじが。
なるほど、ね、いや、いいね、
かっこいいでしょ。うん、
フックあるね、ちゃんと。
そう、永遠のゼロもそうですね。
何？
娘に会うまでは死ねない、私との約束を守るためにから始まる。だから最初にね、セリフを置くっていうのは割とベターな方向なんですよ。
なるほどね、うん、だからその作中の中で一番なんていうか、まあ、言いたいことやったりとか、まあ、喋らせてることがね。
そうですね、
うん、引っ掛けるっていうのは大事やからね。
水谷さんが俺に関する噂、
そうなの、
森下智さんは今日タイピストにタイピストをお茶に誘いました、断られてしまいましたっていうセリフが入りますね。
へ
え、という報道がね、
あ、あるぞ
っていう話、水谷坂さんの小説なんですけど。
はあ、
そうですね。で、そうやな、町田公の宿屋巡りも、主よ主よ教えてください、俺は正しい航路を進んでいるのですか、を最初に
いいね、
セリフが入るっていう、いい、ね、セリフを入れるっていうのはまあベター
ね。そうやね、
感じなんですよね。で、もっと特徴見つけましたよ。
何何、
3単語以上の並列、
どういうこと？
これ結構使われてる場合多い。例えばもうノルウェーの森の下巻、自殺した親友鈴木、その恋人直子、同じ学部の緑、こういう風に並列でね。
なるほど、はいはいはいはいはいはい。
で、海辺の閣下の下巻にもこれ書いてあるんですよ。30年前のヒットソング「夏の海辺の少年の絵」、15歳の美しい少女、こういう風に並列が。
なるほどなるほど。
あとはそうですね、霧島なんていうのはもう完全にそうですね、もう登場人物を羅列してますから。
おお、
バレー部の補欠、フースケ、ブラスバンド部、あや、映画部、りょうや、ソフト部、ミカ、役員部、幽霊部員、ヒロキ、こういうふうに登場人物を並列させていく、
はいはいはい、
とかがありますから、あ、
群像感出るもんね、特にその霧島っていうのは。そうやったら、
そう、樋口武宏のさらば雑司ヶ谷なんていうのも、うん、街を支配する宗教団体、中国マフィア、耳のない男、
ほう、
もういいでしょ。
なるほどね、
感じが出てるでしょ。
なんかまあ登場人物並べたり風景を並べたりってまあいろいろあるけども、
そうそう、だからその作品の大体の雰囲気をその並列することによって、
なるほどね、
出していくっていうのは全然違うやん、そのあれと、
何と
カフカのさ、
はいはいはいはい、
30年前のヒットソング、夏の海の少年の絵、15歳の美しい表情と街を支配する宗教団体、中国マフィア、耳のない男ですよ。
いや、全く違うね。
全く違うじゃないですか。
やっぱ世界観が出るね。
そうそうそうそう。
ちゃんと、
うん、はあ。で、22個のうち、これはその文学が取った手法を一般的な言葉で表しているのが10個あります。
ほう、そういうのはどういうこと
ですか。例えばですね。
うん、
おお。
なんや。どういうこと
でしょうか。まあまあ、白夜行やったら、
はいはいはい、
心を失った人間の悲劇を描く傑作ミステリー長編と、あ、ミステリー長編なんだなっていう最後の方にこういうのが付けてあるの
かと。なるほどね、うん、そうかとしてポンとね、
そうですよ、それが一体どういう小説なのかっていうので、まあ、全てが国でのミステリーの世界を変えた記念碑的作品と。
なるほどね。
あとはですね、区域列車やったら現代文学に詩小説が逆襲を遂げた第144回芥川賞受賞だ
と。ああ、なるほどね、
詩小説やなってことが分かる。
そうやね。
で、まあ、切り締まった17歳のリアルな青春群像と。
はあ、もうそうやね、言っちゃうのね最後。そうやってね、
まあ、芥川賞やったら、まあ、純文学ってことが分かるやんか。
まあそうやね、
そうそうそう、うん、とか、まあ、そういうふうにいろいろ、なんていうんやろうな、最後に、なんていうんやろう、これの小説はどういうジャンルの小説かっていうのをバシッと書くっていうのは、まあ、ベターな手段。
なるほどね。
そう、
もうちょっと、もっとその前に書かれてるのをさらに上の目線で、ポンとなんていうかまとめるというかね、確かにある、よく見る方法かもね。
で、大体評価が入ってる。
どういうことそれ、評価が入ってる。
ね、永遠のゼロは入ってないけど、白夜超えた傑作。
うん、はいはい。
心。夏目漱石の心ですね、終作、
はいはいはいはい、
ノルウェーの森、新境地を開いた長編小説、
はいはいはいはいはいはい、
で、海も描かれた海外でも高い評価を受ける。
なるほどね、傑作、うん、はいはいはいはいはい、
で、全てが含んでミステリーの世界を変えた記念碑的作品。
うん、
で、リアルオンディング、若い世代を熱狂させた大ベストセラー。
ああ、そうやね。
そう。で、まあ、池袋ウエストゲートパークも傑作とかでありますね。
おお、
うん。で、霧島はみずみずしい筆致で書かれる。まあ、これもまあ、自分の評価ですよね。
そうやね。
あ、書いた人の、あ、書いた人、あらすじを書いた人のね。で、点と線は社会派ミステリーの新風を吹き込みっていうね。
ちょっとなんかちょっとだけ経路も違う感じするけどね、そこもね。
そうかな、そうやな、うん、で、文学部ただの教授落ち着いやさはですね、爆笑と驚愕のスーパー話題騒然小説というわけのわからん着がついてるけど、まあ、爆笑と驚愕をしたんでしょう、あらすじを書いた人がっていうのはわかるやんか。
なるほどね。
そうそう。で、大いなる女装、大いなる女装って筒井康隆の小説は、うん、猛毒性長編小説。まあ、あらすじを書いて猛毒やと思ったんでしょ
う。なるほどな。
うん、で、さらば同時が秀口武宏は、21世紀最強の問題作。
あらすじ書いた人の画がちょっと出やすい部分やな、そこは。
で、海と毒薬、遠藤翔ですね、はいはい、新潮社文学賞受賞の問題作。だこういうふうに客観的なね、
なるほどね、目
線も入れつつみたいな。春金賞谷崎ですね、谷崎文学の頂点をなす作品と。このようにして、まあ、ある程度その評価を入れてい
く。なるほどなるほど、
その作品に対する、まあ、あらすじを書いた人、あるいは客観的な賞、まあ、であるとか、芥川とか新潮社文学賞であるとか賞 の客観的な評価を入れていくと。
うん、
何かしらの評価を入れるっていうのは大事なのかなっていう感じがしますね。
そうやね。
で、まあ、全部見たんやけどさ、
はいはいはいはい、
作品の癖みたいなのは出していった方がいいなっていうのは思う。
なるほどね。まあそうやね、
なんかそのみんなに読んでもらうというより、
はいはい、
そのあらすじをまあ文庫の裏で読んで小説を買うかどうか決めるじゃないですか。
もちろんそうだね。
ある意味そのなんていうんやろうな、その作品を選ぶためにも使うんだけど、
うんうん、
あらすじっていうのはその作品を選ばないためにも使わなければいけない。
なるほど、
うん、はいはいはい、で使われなければいけないと。
はいはいはいはいはいはい、はい、
だからそのあらすじによってそのこの出会いはおそらく素晴らしい出会いではないよっていうことを暗に匂わさなあかんと思うんですよ。
なるほどな。
だから割と癖は出していった方がいいと思ってて。
せやね。
まあ、その例えばノルウェーの森のちょっとあらすじなんか読んでみますよ。
お願いします。
暗く重たい雨雲をくぐり抜け飛行機がハンブルー空港に着陸すると天井のスピーカーから小さな音でビートルズのノルウェーの森が流れ出した。僕は1969年、もうすぐ20歳になろうとする秋の出来事を思い出し激しく混乱し動揺していた。限りない喪失と再生を描き新境地を開いた、長編小説と、
うん、
もう買わないじゃないですか僕
我々も含めてね
僕側は買わない。
好みじゃないと思っちゃう。
好みじゃないんですよ、
う
ん、
シンプルにね。そうです
よ
ね。
で、これもそうです。全てがああいう風になる。僕これ好みじゃないんですよ正直。
お、はいはいはい、
絶対買わないんですよ。でもこれはもうあらすじがある意味いいから買わないんですよ。
あ、だから分かりやすいってことだよね。
そうそう、俺向けじゃないって、俺には合わへんなっていう、うん、ことの 孤島のハイテク研究所で少女時代から完全に隔離された生活を送る天才工学博士マガダ・シキ。
いや、
彼女の部屋からウェディングドレスをまとい両手両足を切断された死体が現れた。偶然島を訪れていた N 大助教授才川宗平と学生西野園萌がこの不可思議な密室殺人に挑むミステリーの世界を変えた記念碑的作品。これはもうね、買わないですよ僕は。これは
いや僕も、いや僕はちょっとどちらかったらこういうのはちょっと気になる方だから。
あ、そうなん
や。ラノベチックじゃない、
う
ん、名前とかも。
そうそうそう、この名前を出してくれたらもう買わない
ん
ですよ。
うん、
名前がなかったら買うかもしれん。正直
ネーミングセンスというか、
そうそう、あ、このネーミングのタイプのやつなんや
って。そうそうそうそう、
買わない。まあそれでも大事やと思うんですよね。
大事だよ本当に、うん、分かるもんね。
うん、そうね。でそうやな、僕はそのやっぱりなんていうんやろうな、筒井康隆作品のあらすじが好きで。
あ、どういう感じやん。
俺に関する噂ですね、
はいはい。
テレビのニュースアナが出し抜けに俺のことを喋り始めた、うん。森下勤さんは今日タイピストをお茶に誘いましたが断られてしまいました。続いて新聞が週刊誌が俺の噂を書き立てる。なぜ平凡なサラリーマンである俺のことをマスコミは騒いでるのか。黒い笑いと恐怖に満ちた表題作ほか、怪奇畳男などあなたを狂気の世界に入れさず11編といういいでしょ。
これもネーミングセンスにちょっと近いよね。
怪奇畳男あたりを抱きしてくるあたりが、
そうね、
もうたまらないわけですよ。読みたいなと。
わかるわ。
なるんですよね。うん、あ、で、まあ、この町田公なんていうのも出してますね。
どういう感じ。
主よ、主よ、教えてください。俺は正しい航路を進んでいるのですか。主の命で太刀奉納の、旅道中の、もう分からへん。これなんて読む。
どれ。
好きな彦ななんかな。
これ名前分からんな。
謎のくにゅくにゅの川に飲み込まれ、偽の世界にはまり込む。真実を求めながらも嘘にまみれ、荒の濡れ衣の数々を着せられて教授を模試となった彦な。その壮絶な道中の果ては見事ですね。くにゅくにゅの川に包み込まれて。
すごいね。だからさ、ちょっとこの名前だけ、あんま少ない彦なっていうのかな、
うん、
でまあ神話、日本神話みたいな、なんか ね、ちょっとそういう難しい感じの名前で、癖の強い感じのラノベとはまた違う、なんていうかこのねやり方というか、
まあ、町田節ですよね。
町田節っていうやつなんかね、このくにゅくにゅの川なんてそうやと思うけど、もちろん
町田節を出していってるわけですよ。別に出さなくてもいいのにあらすじやから、
まあ、
でもこういう作品なんですよ、この感じどうですかねっていうのをまあ提示してきてるわけですよ。
確かにね、
うん、
だから筋立てっていうよりも、もうなんていうか、そのそう
作品の雰囲気みたいなのをしっかりと伝えるっていうのが割と大事な、
まあ、確かにそうよね
っていうのは思いましたぐらいのことを気をつけて、
はいはいはい、
僕はいくつかのね作品のこのあらすじを書いてみたんですよ。
これを勉強にしてね。
そうです、そうです。
あ、なるほど。
で前回課題を出されてたのは、
はいはいはい、
金太郎 と猿狩合戦、
あ、昔話ですね、
とジュラシックパーク、
ジュラシックパーク
と、ただしヤクザを除く、
あ、
内閣 の公演ですね。でこの内閣の公演 の、ね、あらすじは清正君に考えててもらった。
そう、それだけは聞いたからね。
そうそう、ちょっともう後で言ってもらおうと思う
んですけど。いや、もちろんもちろん
ですよ。じゃあ金太郎から言っていきますね。
はいはいはい。
まあ、ちょっとなんか呼びたいな金太郎と思ったらそういう風に言ってください。これダメやぞってなったらちょっとまたそれで教えて。
お、分かった、うん、
金太郎いきます、
はい、
金太郎。相模の国足柄山に生まれた剛力無双の怪盗、闇に分け入り、猿、ウサギ、鹿、イノシシ、様々な動物たちと遊び、すくすくと成長していく。しかしその平穏な空気を破り、山一番の怪力クマが現れる。金太郎というのはお前か。クマと金太郎、力を高む両院の対決がまさに始まろうとしていた希代の5月、坂田金時の幼少期を描く英雄譚というもの。
いや、なんか壮大な話に聞こえるね、それ。英雄譚。
英雄譚ですよ。
前半の野にいる動物たちのなんか、ほんわかした描写が。
これは並列のあれです。
なるほどね。
で、金太郎というのはお前かって、こう、セリフも入ってる。
いや、のこのこ、いや、しかもその上に、その前半と後半のギャップというか、
うん、そうね。
いや、英雄譚かいってなるのが、
そうですね。
ちょっと確かに引きは強いと思う。うん、今の俺は読みたいと思うかな。その言葉も、
そう。
硬い、なんていうかな。ちょっと固めの言い回し、
うんうん、
俺は好きやから。
そうですね、まあ、ストーリーを説明した後にその英雄譚ですよっていう、まあ、でっかいところを説明するみたいな、うん、
あ、なるほどね。
それは英雄譚なんですよって、まあ、一歩引くじゃない、
はいはいはい、はい、
っていうのをこう大事にしてみて、
その一歩引いた総括の言葉をこの英雄譚で選ぶっていうのはやっぱその感想者のセンスというか、そういうところあると思うね、まあ、あらすじ書きの人と
か。あ、これいい感じ。
俺は割と好きかな。
やったね。
まあまあまあ、まあ、元から知ってる話だからさ、
まあまあそう
だね、ちょっと今頭の中にするの難しいけど、
うん、
選ばれてる言葉が好きかな、やっぱっていうのはあるかな。 もう筋で選べないからね、もうね、知ってるから。それはあるかな。
で、サルカニ合戦もこの調子でいきますよ。
ちょっと気になるね。
サルカニ合戦、これでも食らえ。猿の声とともに天から降ってきた柿に歯柿は無残にも潰された。憎き猿を打ち滅ぼすため小ガニは軍勢を結集させる。跳ね返りの振り、元気印の鉢、軍師気分の薄、軍勢の良心、牛のクソ。果たして小ガニ軍団は猿を打ち滅ぼすことができるのか。昔々あるところ、おなじみのフレーズから始まる昔話復旧の名作、これを読まずして文学は語れない。
ふざけてるやん。
ちょっと調子だったな。
ふざけてるやん。けど確かに技はあったね。あの勉強
軍勢の漁師、牛のクソあたりは完全に砕けてますね。
そやね、
うん、でもドラマチック感を出そうと思って。
なるほどね。
これでも食らえって、まあ、セリフから始めるっていうパターンですよ ね、 猿の声とともに天から降ってきた賭けに墓垣は無残にも墓垣には無残にも潰された。これでもこのなんていうんやろ、残酷な感じをね、
うん、
出して、まあだから小ガニの動機を
復讐というね、
そうそうっていうのをはっきりさせるという。
そこから、まあ、いわゆる並列の技を使い、
そうで、この仲間たちが協力する感じを出して、
うん、
で浮き上ボロコースできるの何をするのかを書いて、でまた最後に、まあ、昔話の普及の名作であるという、まあ、自分の主観を入れるわけですよ。
なるほどね。
でこれを読まずして文学は語られない、また主観を入れると。
そうやね、
という構成ですね。
まあ確かにね、うん、もうさっき昨日金太郎の話よりもサルカニ合戦よっぽど好きなんやなっていう、うん、その気持ちはすごい伝わったよね。
金太郎おもんない話やからな。
言っちゃったよ、言っちゃったよ。それ
金太郎好きじゃなかったわ。
絵本読んでみたら。そうなんやろうな、
何にもおもろない。
あれクマこかして終わる話やろよ。
クマこかして、で、あ、続きやんね。
ある
やん。動かした後に、まあ、むち力強いってなって、うん、クマに乗ってちょっとまあ遊びに行ってたら、
うん、
谷があって、
うん、
渡れへんってなって、うん、渡らへんから、そう、横にある大木を金太郎がバーッ倒して、うん、橋作って渡っていくって終わるっていう。もう意味わからへん話ね。全然わからん。
わからんね。だからそのサルカニとか動機がはっきりしてるし、
そうね。
そういうのはやっぱいいのかもね。
わかりやすく書
ける、ね。うん。だからあらすじ聞いててもワクワクするわ。
うん。
主人公が目的に対してどうアプローチするかみたいなところが、
うん、もうサルカニ合戦の良さを語ってるよね。
今やね。それを聞くとね、改めてそういう話なんやなって思って、今感想も。
なるほど、
うん、あらすじ読んで。
ジュラシックパーク、
あら、
これちょっとあんま覚えてないんだけど、どんな話だった
か。そうやね、一、
うん、
回見たからちょっと
ぼんやり。だいたいその恐竜が出てくるぐらいの。
まあそう。
じゃあ行きますよ、
はいはい。
アフリカ沖に浮かぶ小島、現在によみがえった恐竜たちが闊歩するサファリパーク。オーナーのハワードに招かれ、オープンに先駆けてパークを訪れた化石学者のアランとその一行、巨大な施設、最新鋭の設備、そして恐竜、子供たちに夢を与える楽園。しかし楽園はある雨の夜、地獄へと変貌する。ベロキラトプスが、ブラキオサウルスが、トリケラトプスが、そしてティラノサウルスが大暴れする恐竜化石、名称スピルバーグの傑作。
いや恐竜なんやね、やっぱ主役はなってい
うの
すごい通じるね。なるほどな。あー、いやけどどうやろうね、その
並列使いすぎ、
使いすぎというか、うん、洋画感がないかな。なんか分かんないけど、
恐竜活劇が良くなかったかな。
うん、いや昔話引きずられてるやんって感じがすごいあるかな。
そうか
それ僕ちょっと罰ですね。
マジで。
ジュラシックパークに関してはちょっと、
子供たちに夢を与える楽園、しかし楽園はある雨の夜、地獄へと変貌するって。いや、
そこのフレーズ確かにいいのよ。
あ、
いいんだけど、
うん、
今ワクワクした
の
そこ聞いて、
うん、
ただ恐竜活劇っていう落とされ方でなんかちょっとなんかどうなんだって気になったね今ね。
そうか、
あ、
活劇ってのは良くないと。
ちょっとね、
もっとそれはあのカラーに合わせて、
うん、もっとこう
それらしい、
それっぽくした方がいい、
うん、
ちょっとこれは感想者の癖出すぎっていう
感じ。癖出すぎ、また和の癖が出すぎ、
うん、そう、和の癖がね、
うん、
和のテイスト引きずりすぎかな。
なんか片手で戦う感じするもんな。
そう
三池隆っぽいもん
な。そうやねん、ちょっと、うん、なんか
恐竜なんやろな、
何がいいかね。
そうやな、近未来恐竜 SF みたいな言葉かな。
どちらかったらまあそうよね、
うん、
けどジュラシックパークってやっぱなんじゃ、アクション映画って言ったらいいのかな、やっぱね、結局だ、
うん、
ああいうところになるともう少しその暴れ回ってる様子が欲しいのかも。
パニック恐竜巨編、
あとそう、
うん、
パニックとかつけると分かりやすいと。
パニック対策みたいな、
うん、そう、
うん、
あれって多分そのイメージや
から、ね、
読んで記憶は、うん、そう
っていう 活劇みたいにちょけるのが良くないと。
うん、そうやね。もうちょっと恐竜の本当の怖さって地獄とか言ってるし、もうそこら辺押した方が良かったかもしれない。
なるほど。
あ、それは思うかな。
じゃあちょっとヤクザの毒お互いしてやんでみます。
いいじゃないですか。
じゃああなたから言いなさいよ。僕ですか。あなたも学習してないあなたですから。
いや、そうなんですよ。僕も自分の持つ手法でしかないんですけど、とりあえず僕、
うん、
じゃあ、複数作ってきたんですけど、まあ、1個目
複数作ってくんね。
いや、自信なくてね、
うん、
1つ目いきますよ、うん、ベーシックなやつ、僕の中の、うん、ヤクザにピザを届けてはならぬと警察が言う。唐突な申し出に戸惑うピザ屋ピザマッチョ。ヤクザはピザも食えないのか。意見飛び交う店内に訪れる九段のヤクザ。こいつの目的は本当にピザか、それとも物語の鍵を握るソーシャルネットゲームミニヤクマスター。あなたもお気に入りの女優に現金投資だ。ピザ屋で学ぶ人権思想劇っていうね。これね、僕ね、ゾッとしましたよ、この勉強の量を聞いて。
いや、確かにあらすじじゃないんですよ、俺も。好きなギャグ言
う
てるだけ。
好きなギャグ言うだけの、
うん、
ちょっとその反省があったんですよ。ね、これは俺の中でも、ちょっとこう、単に自分の語彙に頼ってるだけだったんで、うん、もう一つ、
うん。もう一つある？
もう一つその、いわゆる並列のやり方。
ああ、いいじゃないですか。
を生かしたやり方というか僕もあって、ぜひぜひ、僕の中ではこれアベンジャー風って書いてるんです
けど、アベンジャー風、
ヤクザにピザを届けてはならぬと警察が言う。ヤクザに人権はないのか。思惑はらみ癖のあるやつらがピザ屋に集う。傲慢デカにヘナチョコエリアマネージャー、ろくでなし地持ちに極道の元妻、へりくつアイドル崩れにあぶれヤクザ、果ては怪奇ピザ女、ねじれるピザ屋に吹きすさぶ基本的人権とは。ピザ屋で学ぶ人権思想劇。
こう何？
いや、こうなると
けど。分からんくない
。キャラクターがあるじゃない。こういうやつ
があるよ。あるよ。
いや、
だからカラーは分かるよね。あ、そういう人
で
いいんだなっていう。
いや、僕はあらすじってのはまあ言ってたけど、僕はもう見てもらうための手段というか、やと思うんで、
うん、
自分の中の面白いと思う人たちを抜き出した結果、こうなったね。
なるほど、ね。
僕は。
なるほど。
そうですよ。
じゃあ僕もいいですか。
どうぞどうぞ。
学習したからこれね、僕は。
もうそれずるいよ。
ずるいんか。
おてんぱにするやつやろ、お前。勉強してないやつ、お前。
でも似てるよ、始まり方。
あ、そう。
最初、だから、確かに、ね、ピザ、ヤクザにピザを売ることはまかりならんから始まる。セリフから始まるんです。
なるほど。
例のセリフです、
ね。例のセリフ
やね。俺が言ったセリフです、
ね。あなたが言ったんですよ。
警察の圧力を受けたピザマッチをくれてん。会社の方針、癖のアルバイトたち、癖のあるアルバイトたち、そして叩き込まれたアイピザ精神、さまざまな思いが交錯する。果たしてヤクザにピザを売ることは正義か、それとも悪か。そこにヤクザが現れる。そうですよ、ヤクザですけクズですわ。果たしてヤクザにクズにも人権はあるのか。時事ネタの名手高間響が描く人権思想コメディの決定版。
しっかりしてるじゃない。
これいいでしょ。
ちゃんとなんというか、あらすじの型に乗っ取ってやってる感じがあるよ。
うん、そう。だから並列をもうその、なんていうんやろ、なんか店を、こう、襲う全てにしてみたんですよ。
登場
人物じゃなくてね。会社の方針とか警察の圧力とか、癖のアルバイト、あるアルバイトとか叩き込まれたアイピザ精神、まあこういうものが交錯するぞと。
なるほどね。
うん、
いや、だから多分、
うん、
なんていうか、まあ、その人権にちゃんとスポット当ててるよね、しっかりずっと。
そうですね、そうですよ。
それはしっかりしてると思うけど、うん、もうちょっとなんか堅苦しすぎないかなって気がするね。
どうしたらええのじゃあ。
なんかいやいや、僕は丸山君のその前段の日本昔話とかおちゃらけてたけど、ただしヤクザを除くなんかちょっと本気で来てる感じが。
いやこれだって本気でやらなさ。サルカニカセとかみんな知ってるから、まだちょっと違うやんか。
なるほどね。
俺もちょっとサービスするよ、それは。正直。だってさ、みんな話知ってるからさ。
なるほどね。
あらすじも面白く書きたいやんか。そらさ、猿の声とともに天から降ってきた柿に、歯書きが無駄にも飛ばされて書いてないやろ。だってこんなもん。
そやな、
勝手に想像してるから、こんなもん。
もちろん、もちろん、もちろん。
そやろ。だから、それはそうとして。
あ、はいはいはい。
本気で書いたらこうなる。
なるほどね。いや、うまい。
面白い必要なんてないんですから。この作品が面白そうやったらいいやから。
ああ、そうか。
あの筋自体は面白くなくてもいい。
じゃあ僕は顔出しすぎた失敗
や。面白すぎる。
癖強すぎる。
俺タマックに言われて。
なんて。
ガが出すぎやって。自分好きすぎる。
いや、あの1話目のね感想なのね、
うん、
あの新書の紹介風に言ってた、
うん、
あの言葉たちは確かに癖強いなと思って、うん、面白かったけど。
ちょっとでも癖抜けたんじゃん文章の。
いや、すごい端正になってると思う。
ね。
なんていうか。 そうやね、丸山くんの輪郭が薄れて、
うん、そうね、ヤクザを除くの輪郭になってきてるよね、
うん、そこはあるかもね、うん、だあらすじってやっぱりなんかちょっと難しいと思うな。
そうな、難しいね。
だからこれは多分、
うん、
ちゃんとその人権とか問題意識持ってる人とか、
うん、
ちゃんとまあ手を取るんやろうなって気がするしね、
っていう感じにちょっとあらすじを学んでみました。
あられ
ってことでね、今日は清正くんでしたけども、次回ちょっとね、たまが多分聞いてると思うので、これをダメ出しをね、私いただいて、さらなるその高みへと、
感想値の高みへ
と、上り詰めていきたいと思ってますから、
あら、
ぜひでも皆さんもね、ここがダメだと、
あ、そうね、
そんなあらすじではとてもとても次の段階に進められないということがあれば、ぜひコメントやメールなどいただきましてね、ご指摘そしてご鞭撻のほどをよろしくお願いいたしたいと私は思っておるんでございます。
はい、は
い、ぐらいですかね今日は。
いいいい、あなたのラジオなんですから。
そうですね。じゃあそろそろ終わっていきましょうか。
はい、
ちょっと待ってくださいね。次回の課題を一応発表していきますよ。
あ、大事。
次回、基礎知識の要請、歴史文脈、作品の周囲の意味性を読み解く。やばいですね。
なんかすごいね、毎項目毎項目。
そして、もう一つ、文体の研究、感想にふさわしい文体とは。
そこまで手伸ばすね。
おお、この2つこれに挑んでいきたいと思います。これ
堅苦しい話やな。ないやん、
これもうさ、うん、これちゃうな。
何がや、
これちょろちょろってやるやつちゃうな、これ
多分、うん、
結構 なヘビー級のことしてるな。
うん、思ったよりもやと思うで、
うん、これ来週もねこう考えなかったやろ。これ
そうや、
大変やな。
文体なんて手出しちゃったらよ。
そうやな。
だけどまあ言うたからにはです
よ。そうですね、しっかりやっていかんと。
一週間練って
練ってやっていこうと思います。
すごいね、
うん、で次回もぜひ聞いていただければなと思っております。
はい、
どうも本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
丸山琴君でした。
横山清正でした。
はい、というわけで感想虎の穴ラジオ第4回を聞いていただきました。途中でですね、 5W1H この説明をしようとしたんですが、ホワイのことを分からずにフェイフェイフェイフェイと言っていましたね。これは非常に恥ずかしいことです。あれはホワイなぜという意味ですね。いやもう全くの無知、様々な障害があります。しかしながらその障害を乗り越えて、感想者としての高みへと上り詰めていきたいと思いますので、皆様次回からもお付き合いいただけると幸いです。次回も、金曜日にアップしていきたいと思いますので、ぜひお聞きください。それでは失礼いたします。丸山交通公園でございました。